創世記第28章の15節、見よ、私はあなたと共にいる。あなたはどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたによく約束したことを果たすまで決して見捨てない。以上です。昨日は谷折幼稚園の卒園式が行われまして、19名の子どもたちが巣立っていきました。幼稚園の卒園式はですね、もうこれで終わりなので、もうですね、来ることがないので、まあ、お父さん、お母さんたちもですね、涙を流しながらですね、喜んでおられました。まあ、その最後のですね、子どもたちをですね、まあ、送る時の、まあ、礼拝がありますけど、どんな礼拝をですね、するか、まあ、何を語るかっていうことなんでしょうけど、まあ、しかしやっぱり語ることはたった一つ、神様はみんなと共におられるから大丈夫だよっていうことなんだろうと思います。まあ去年はですね、コロナがありましてですね、1年間、まあ、卒園をしていく子どもたちは本当大変な中でですね、園の生活をしてきました。まあ、先生たちもいろんな工夫をしながらですね、なんとかできるものはできやろうとしてですね、やってきました。まあ、でもいろいろな制約があったと思います。まあ、そんな中でですね、やっぱり最後にですね、まあ、いろんなことがあったけども、神様は守ってくれたものねというですね、そしてこのように卒園式を迎えた、それは神様が共にいてみんなのことを守ってくれたからだよって、その神様っていうのはですね、いつも共にいると約束してくれてるから、小学校に行ってもですね、大丈夫だよという、そんなメッセージをですね、昨日は語ってきました。まあ、そう思うとですね、1年間振り返ってそうだったと思いますですね、コロナでいろんなことがありましたけども、しかし神が守ってくださった。まあ、神は私たちと必ず共にいてですね、導いてくださると約束をしてくださっている。まあ、それを信じることがですね、子どもたちにとっても大切なことだったんだなというふうに思います。まあ、今日はですね、創世記から読みました。弟ヤコブが兄のエサウを出し抜いて父から祝福を騙し取ったという記事があります。まあ、創世記っていうのはよく読んでみると本当に面白いなというふうに思います。人間がですね、思う嫉妬やですね、妬みやですね、またいろいろな欲望とかですね、いろんなものがですね、そこに書いてありまして、弟が兄をですね、出し抜いて父の祝福を騙し取ってしまうという、そんなことがですね、聖書の最初に書いてあっていいのかなと思います。まあ、そのことに腹を立てたエサウはですね、ヤコブを憎むようになり、その命さえも脅かし始めたというふうに聖書は書いてあります。まあ、ヤコブは兄を恐れですね、逃亡していく途中に夢を見ます。まあ、そこで神様からの約束をいただいています。それは私はあなたと共にいるという約束でした。まあ、祝福されたですね、ヤコブ、神は共にいてくださるという約束、まあ、約束はどれだけ祝福をですね、いただいたか、まあ、それは共にいるという約束、まあ、これは最大の祝福だというふうに思います。まあ、神様がですね、共にいてくださるという約束をしてくださってた。まあ、だとするならば、どこへ行こうが、どこへ逃げようがですね、どんな人生をですね、与えられようが、神が共にいてくださるという、まあ、この約束こそが、やっぱり私たちにとっても一番大切なことだし、まあ、夢の中でヤコブがですね、聞いたその約束、まあ、あなたの約束したことを果たすまでは決して見捨てないという、それがヤコブにとっては本当に心の中の支えになったんだろうなというふうに思います。まあ、約束っていう言葉をですね、私たちはよく使いますけれども、まあ、約束っていうのは一体何だろうなというふうにも思います。まあ、江戸時代のですね、借金のですね、証文にこういうふうに書いてあったそうです。期日通りに返さなかった場合には人前で笑ってくださっても結構ですというですね、面白いなと思いますですね。まあ、正し書きがですね、書かれた借金の証文があったですね。まあ、記述通りに返せなかった場合は人前で笑ってくださって結構ですというですね。まあ、それっていうのは何かなって、まあ、江戸時代のことですからですね、まあ、人前で恥をかくことは屈辱的で情けないことだったんでしょう。でも、本当に約束を守らなかったら、そうしてくださっても構わないというですね。まあ、そういうことをですね、多分江戸時代の人も考えていたのでしょう。人として一番恥ずかしいことは何かっていうことを、それは約束を守らないということだというふうに思います。 まあ、しかし今の時代はどうなんだろうなと思います。約束っていうのが本当に守られていってんだろうかなという、まあ、よく私たちはドタキャンドタキャンと言いますですね。土壇場でキャンセルのことをドタキャン。でもあれぐらいですね、なんて言うんでしょうね、情けないものはないなと思いますですね。土壇場でキャンセルするというのはどういうことなんだろう。ちゃんとした約束があってですね、あるのにですね、でもそれがですね、今受け入れられている時代っていうのは何だろう、しょうがないね。今の時代は多分ドタキャンしてもしょうがないねということ、そういう時代なのかな。でも聖書の時代は違う。約束を守るということは信頼を得るということですね。どんな小さな約束でも守る義務がある。約束した以上はですね、それを守り通していくという、まあ、それが聖書の世界なんだろうなというふうに思います。まあ、神様はヤコブに約束を果たすまでは決して見捨てない、そのように今日は言われています。神様が約束を果たされるというのです。必ず約束を果たされる神様を私たちは信頼して、その道に従って歩んでいく。たとえどんな小さく約束でも神様は必ず守ってくださるということです。だとするならば大きな約束も守ってくださるでしょう。まあ、神様はですね、イエス様はですね、十字架にかけられて死ぬ、しかし3日後には復活する、そして永遠にあなた方と共にいるという約束をですね、してくださっています。まあ、その約束を見つつですね、受難週をですね、私たちは過ごしてまいりたいと思います。祈ります。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。神は私たちと共にいてくださるという約束をしてくださっています。その約束を破られることはありません。どうか私たちはその約束を信じ歩んでいるものとしてください。どうか私たちも日々の生活の中でする小さな約束を守り通していくことができるように、どうか導いてください。今日も広島教会、呉教会に住む信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。また谷の幼稚園、ルーテル保育所、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も地区分けや災、新型コロナウイルスから守ってください。両園から率先していった子どもたちが小学校に入り、そこでまたあなた豊かな祝福のうちに新しく人生を始めていくことができるように、どうかこの子どもたちを祝福してください。今日も病床にある人たち、悩みのうちにある方、また死に直面している方々には主の約束の御言葉によって導き、そして守り、そして癒しの御手を伸ばしてください。今週も与えられました糧を心から感謝いたします。どうか新しい週も聖霊が共にいて私たちを守ってください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。